おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1343回をお送りします。4月16日木曜日7時56分、昨日と全く同じ時間のような気がしますね。今日は寒くなりまして、本当にこういう季節はどういう季節も困りますが、こういう季節は困りますね。ちょっとストーブが欲しいという、昨日はクーラーが欲しい感じだったんですけど、とにかく連日何を着るか問題が発生、私のように服に気を使いたくない人間は本当に困るわけですが、お知らせは続けます。第14期迷いに迷っておりますが、まあ迷いに迷ってるのは大した話ではないんですけどね、迷いに迷ってる第14期ですけれども、まあでもそろそろ最終的なコース金額設定を固めたいなと、まあほとんど何も買えないのに、固めたいも何もない。今最終的に悩んでるのは月に1回セッションコースを作るかどうかなんですよね。まあ半ば、この3ヶ月チャレンジの趣旨には合わないなと思いつつ、でもなんかこう本当に最後の最後で、レクチャーはですね、別にその何人になってもある意味 OK なんで、今の形式だったら、レクチャーがメインに参加されたいという方がいらっしゃった場合、まあ、どのくらいお安くさせていただくかってこともあるんですけれども、まあ、接触点は保っておきたいよね、みたいな話。接触なしっていうコースは、つまりコンテンツオンリーですよね。どうしてもあんまり僕作りたくないなっていうのがあっちゃってですね、まあ、レクチャーをうまく売れよっていう話もあると思う、僕がそう思ってるんだけど決着しないんですよね。 AI と話してても、まあ、大体押してくれるんだけど、でも AI って僕の気持ち組んじゃうじゃないですか。だから結局売りたくないのはわかるよみたいなノリになっちゃって、なんだよねみたいな感じになって、何のこう決断にも至れていないという、まあね、そのAI に責任はないんでね。責任の絶対取れない存在なんで、あれは。まあまあ、困っておりますが、それはそれとして、あと2枠はありますんで、一応、申し上げておこうと思います。まあでもね、次回は現行のこの私が想像している体制で14期は行けばいいのかなというふうに思うようにもなってきました。何しろ、実家、義実家等、非常にこう、騒がしくなってもきましたので、あんまりこう、私がぎゅうぎゅうに仕事をしても、でも仕事をしないわけにもいかないし、まあ、その、むしろ物入りになりますもんね。その義実家特に遠いんで、家族で新幹線に乗るとなると、もうそれだけでも結構するんで、今後ますますそういうものの値段が、ホルムズ海峡いい加減にしてほしいとみんな思ってらっしゃるでしょうけど、私もめちゃくちゃ思ってて、移動するだけで金がどんどん出ていくって本当にこう話にならないので、困るんですけどね。まあみんな困ってるんで、それはしょうがないとも言えなくはないんですけれども、はい、まあ本当にこう困りますね。ということで本題に移っていこうと思うんですけど、久しぶりにというか、何でもかんでも久しぶりですが、フェアバーンという人のロナルド・フェアバーンですね、読んでいて、なんで今フェアバーン読み出してたんだろうかと自分思ったんですね。まあとにかく今改めて読んでみると読みにくいんですよ。でも言わんとすることはやっぱり昨日の話の延長線みたいなもんですが、よくわかるようになってるんですよね。もうかつてここら辺が全く分かってなかったんだけど、今ではここら辺は実によくわかるなと思うんですよね。で、改めてフェアバーンを読んでみると、ああこれはメラニー・クラインと同時代人なんだわっていうのもよくわかるんですよね。この対象関係論の整理のされていなさと、言葉の使い方の古さね、非常にフロイトの時代、例えば精神神経症って今となってはあまり意味のない言葉だと思うんですよね。いろん な概念の中に入り込んで、まあ今整理するからそう見えるんだけど、精神病と精神軽症の間をまたがっており、しかし必ずしもそれはボーダーとは言えない、なんか実に独特のこう地図にすると、なんか古代の地図とかそうじゃないですか。で、中国って昔こういう半島なんだみたいな、そういう、こう古代のですよ。なんか、魏五色とか分かれてる、ああいうやつとかを見ると、あ、こういうなんか感じなんだっていう、そういう、こう、今となっては現代地図に慣れてしまってる私たちとしては、この区分になるかっていうような区分が、精神神経症みたいな。でも、精神神経症みたいな言葉が、最初の章にはバンバン出てきて、なんかね読みにくいんですよ。とにかく今だったらここは分けて、片や統合失調症って書くよねってところにも、当然当たり前のように精神分裂病って書いてありますし、まあ当たり前なんですけど、統合失調症という言葉はなかったわけですから当時ね。まあフェアバーンは一言で言って分裂一元論なんですよ。でもその気持ちは今思うとよくわかるわって感じがします。結局こう分類したからといって異なる名前を こっちはこういうカテゴリー、こっちはこういうカテゴリーって分けてみたところで、それは科学的だって言うんですよ。分ける人は絶対にちゃんと統計取りましたとか、 N はいっぱい見ましたとか、あの根拠もこうですみたいなのはその通りなんだと思うんですけど、でもやっぱりあの具体的に人と接した時にはそんなこと言ったってなって感じがするんですよね。例えばホールディングとコンテイニングみたいなものって被ってるじゃんって思うんだけど、でもですね、なんつうんですか、自分この人と対してる時はミニコットしか今は出てこないみたいな時にコンテイニングは合わない感じがするんですよね。なんでなのかはもう専門家でもない私にはなんでなのかはわからないんだけど、やっぱりニードと言うべきところとベータ要素って言うべきところはなんか違うんですよね。別にいいんですよ。でも相互に入れ替え可能だとは思えないんですね。だからなんかやっぱり分裂一元論で見たいフェアバーンにこういろんな区分ってあんまり意味ないんだろうなっていうね。だからヒステリーなんて分裂消失なんだよみたいな話になった時に、いや逆じゃないのかそれはっていうふうに思わなくはない時もあるんですけど、何でもその分裂分裂へ分裂へと持っていくからヒステリーが分裂に見えるんであって、何でもヒステリーに持っていきたい人の目からするとむしろ逆に見える、そういう言い方はダメなんですよ。ダメなんですけれども、でも結局それは誰かと対峙した時のその人に見える見え方がもうそれしかないからになっていくだけなんじゃないのかって思う感じっていうふうに分裂一元論を見せつけられると。でも例えば強迫症の症状を見たり、例えばこうまあ男性の不能ですよね、インポテンスみたいなのを見た時、いやここは奥に分裂症が潜んでいるんだっていうのは、まあそうでしょうねっていう感じがしますよね。やっぱりなんとなくはわかる気がする。ただしあれはまだ第二次大戦終わっているかいないかみたいな時期で、またすぐいつ戦争あるんじゃないのみたいなノリもおそらくあった時代に、で軍隊の中でいろんな人の分裂消失を見てきたあのフェアバーンのその感じ方としては、やっぱりそうじゃない感じ方をなんでするんだみたいになるんだと思うんですよね。ああいうこう分裂一元論みたいな、なんかある不可解なすがすがしさみたいな、すがすがしくはないけど、私は分裂消失だからめちゃくちゃわかる気がするっていうことですね。ただ単にある意味では。で結局規定には分裂があるんだよっていう、だから彼は分裂体制って言葉、彼しか使ってないような言葉ですよね。これもね、今では妄想分裂ポジションですよね。だけどそれはフェアバーンから取ったもんですから、クラインが分裂の部分は妄想分裂っていうのは正しいと思うんですよ。やっぱりそれはだから後世の人間の方が正しいんですよ。でもやっぱりフェアバーンは分裂体制という言葉を誰の力も借りずにつけたわけですから、でこのフェアバーンの文脈でこれを見るとまた少しやっぱりこうある意味最も正当的だよね。 って思うんですよね。だって彼は全部が分裂だってある意味言ってるわけだから、全部がとは言ってないんですけど、厳密には大半がと言ってるんだけど、でもああいう分裂一元論者みたいな人のとっての分裂的体制って言ってるものは、その妄想分裂ポジションといったようなものをですね、まあ、それは統合的に見て正しいものの見方だと思うんですけど、 PS ポジションとか PS と D とかそういう風な観点から見たものとはやっぱり一味違うと言いますか、こうなんちゅうのかな、俺は醤油職人なんだみたいな人がこう考えているところの、なんだろう醤油職人なんだみたいな人が考えているところの醸造機醸油、機醸油みたいなものと、塩醤油ソース砂糖いろいろある中の機醸油ですよねって言ってる人の機醸油とは違うんですよね。なんかね、やっぱりすごくこう、まあ、フェアバーンの特有の頑固さみたいなものの、でもこの文脈に置いた時にこれの分かりやすさは段違いにいいみたいな、だから私のことを言われてるんだって思った時のフェアバーンという人からの説明っていうのはもう全行すっきりしますみたいな、そういうことはあんまないじゃないですか。クラインのとかは結局、あ、わかる、そういうふうに見るとそう見えるのはわかるみたいなのが多いんですよ。いろんな観点をとって、いろんなその人を見て、しかも我がこととして見ているのとはちょっと違いますからね、クラインの場合多分。ところがフェアバーンは多分あれは我がことになっちゃっている感じがして、全部これでいけるんだよっていう感じで、で出してくる事例はいかにも分裂的なんで、そうするとこれをまさにこれにハマっている私みたいな人間のことを書かれている、まあそういうふうに思って読まなくて もうただ読んでいくだけで、いやそうだそうだ全くだって感じがするんですよね。なぜならそれは私が分裂で見られると一番見えやすい人間だからなんだと思うんですよね。今思うと私が通ったカウンセリングでルームでなんか脅迫的って言われた時は、やっぱりそれはなんかこう、それはそうなんですけど、でも脅迫っていう意味では私は大したことないし、なんかこうね、毎回毎回行っては帰ってきて行っては帰ってきてを繰り返すだけになっちゃうじゃんそれじゃっていう感じがやっぱりするんですよね。分裂って様々なあるんですけど、やっぱり私はフェアバーンのこのナラティブが一番しっくりきます。でそしてそれこそがまた、まあ、ボラスにつながっていくんですけど、だからフェアバーンからボラスみたいなですね、でボラス読むとめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。フェアバーン読むとめちゃくちゃ分かりにくいんですね。これがだから時代ってことだと思うし、整理されてないってことだと思うんですけど、お母さんに対してやっぱりこう、なんていうのかな、書き方が独特だからピンとこなくなっちゃうんですけど、あれは正しいと思うんですよね。つまり母親のなんというか打ち解けなさとか、愛情不足みたいなものに直面した赤ちゃんは母親を一つの悪い対象と見なす、まあ、この書き方が特殊すぎて、そのもっとこうこなれた書き方があると思うんですけど、一つの悪い対象と見なす、とにかく福は内鬼は外、これは浜内さんのやつの YouTube で言ってたのかな、自分の中にいいものを置こう、いいものを置こうとやっぱりするタイプっていうか、まあ普通にそうしても不思議はないじゃないですか。みんながみんなそうしないですけど、この外に出すと大体ろくなことになんねえじゃんっていうふうに考えてしまいがちなタイプ。あれですよ、よくさ、ほら、よくああいうふうに外で振る舞えるよね、ある意味羨ましいわみたいな、独特の態度、軽蔑してんだか羨んでんだかよくわかんないような態度取る人っているじゃないですか。自分はいいことできないわ、ちょっと恥ずかしすぎてとかって言って、なんだかこうよく言ってんだか悪く言ってんだかわかんないような、その明けっぴろげというものの、が全く理解に苦しむというふうに言う人の独特の態度ですよね。でこれは結構グラデーションがありまして、もうなんかめちゃくちゃ裸踊りだって俺できるけど自分の心は明かさないからみたいな、そういう人っているじゃないですか。なんかこう明けっぴろげというものを演技する、だからそれがヒステリーの人の中に見え隠れするっていうような言い方までして、そのフェアバーンは何でも分裂に持ってっちゃうわけですよね。どこまでも分裂なんですよね。外と内は違うだろう、お前絶対に内を見せてないでしょうっていうことを盛んにこうフェアバーンは強調してるわけですよ。 で、それがこう南極に一人で行った時にも分裂しないで済むかとか、飛行機事故に遭ってる時も分裂しないで済むかとか、そういう無理難題を人に突きつけてでも分裂というものを言わせたいわけで、何が言いたいかっていうと、外がそんなに荒れ狂っていて本人がの心も一緒に荒れ狂ってしまうわけにいかないじゃないですか。そうすると分離しますよね。この分離の極端なのが乖離ですよね、多分っていう、そのデジャビューとかそういうやつを言うんですけど、もう俺これ体験してないことにしちゃおうみたいな、なんかいるじゃいるっていうか、僕そうなんですよ。超然としちゃうってやつなんですよね。別に悟ってるわけじゃないくせに超然としちゃうわけですよ。なんかもう、うわもうひどいこと起きたわみたいな、例えばテストでなんか4つ赤点だわみたいになった時に変に超然としちゃうんですよ。なんかもういいや、これはもう現実にはそういうことが勝手に進行してることにして俺関係ないもんねみたいな、これ分裂なんですよ。これは内と外の分裂。内は常になんとか平静にいい状態にしておいて、外がおかしくなっても外は外、内は内だから、鬼は外、福は内なんですよね。浜内さんのその YouTube ではそういうふうに表現されていたわけですよ。鬼は外、福は内ってもう完全に分裂的態度なんですよ。まさにフェアワンが言っているやつなんですよね。内側にいいもの、内側にいいものを溜め込み溜め込み、安全に安全に、だから私の愛はいいものだから絶対外には出さない。これってで全然誰も愛してない人の態度に見えるわけですよ。でも結構この人は人を愛してるわけですよ、っていうものの見方によるんだけど、つまり私はみんなのことが大好きですけど誰にも好きとは言いませんみたいな、そういうなんかこう表と裏がえらい違う、あの内と外がえらく違う、そういうものが現れてくるわけです。でもそれは既定欠損の一種だというふうにフェアバーンは言ってるわけですよね。お母さんがそっけなかったから、だから私がお母さん大好きとか言っても、ああふおふんとか言われるのがすっごく赤ちゃんは傷つくから、だから赤ちゃんは優しいお母さんの顔とそれに対して愛をひたすらあの育んでいる自分っていうものを心の内に秘めておいて、外ではもうお母さんに合わせて、お母さん私大丈夫だから何にももうあのしてくれなくて大丈夫だからみたいな、そういうこうそ知らぬ態度というものを徹底的に取る。でこれ私なんですよ。だから私は心の中っていうものは非常にこうラブラブイチャイチャモードになっちゃっていて、これを誰か世間の人一人とはやりたいと思っていたから、やたら女の子に声をかける人っていうのが登場するわけですが、でこれうまくいかないんですよ。僕ほどうまくいかない人間は運が悪いか、あのやり方がよほどしょぼいかの、まあおそらく両方なんですが、あのこれうまくいかないんですよ。やっぱりここでのそのラブラブイチャイチャモードのお母さんってめちゃくちゃ優しい人なんで、その人いないんで現実には。これを探して3000里歩いてもだいたい無駄足に終わるわけですね。冬彦さんって知らないですよね。まあ、知ってる人もいるでしょう。あのマザコンドラマなんですけど、あれはえらく気持ち悪く描かれるから、あれをねもっとちゃんと描くべきなんですよね。あれを本当に優しいお母さんと本当に理想的な子供時代の自分っていう風に描けば、まあ、あのドラマあのドラマで大ヒットしたんだから余計なお世話なんですけど、絶対ああなんだけど、外から見た場合はああなんですけど、心の中を描かないとあれの意味っていうのは、実は単にものすごく変な人になっちゃうんだけど、ああいう人はいっぱいいるはずなんですよ。私が思うに男の子なんですよ、あれは。もちろん全員ではない、フェアバーンが言うほどあのみんながみんなそうなんだみたいなノリになっちゃっているんだけど、そんなことはないんだけど、あの大半がとは言わないまでもかなりの人がそうなんですよね。で、あれは当然ナルシシズムの世界で、ナルシシズムっていうのは、いや俺素晴らしいわじゃないんですよ。ナルシシズムっていうのは、この私の心の中のこの対象とこの私の関係が素晴らしく荒らしめたいなんですよね、多分。まあ、それが素晴らしくひどいっていうケースもないわけじゃないのが人間の複雑さですけど、マゾキスティックなナルシシズムみたいなのがあると僕は思うんですが、とにかくこの内的対象の、だから対象を内にこう引き込むみたいな、しかもそれが赤ちゃんの時代だから、それをだからね、ここでもまた混乱を招くんですよ。取り込む取り込む言ってるんだから、例えば部屋の中に自分のおもちゃをがっつり集めてるみたいな子供はちょっとあれかもしれないけど、基本的には微笑ましいじゃないですか。これを何かこう、あのその通りではあるんだけれども、クラインみたいにああいうのをカニバリズムとか言うからよくわかんない 何そのドロドロしくてグロテスクなのはって感じになっちゃうんだけど、同じなんですよ。飲み込みたいっていうのは、赤ちゃんは飲むことでこれを何て言うのかな、取り込むっていう精神的なものがイメージできない年頃だから、こう飲み込むことによって、まあキスするでもいいんですけどね、好心とか好愛とか言ってんだ、そういうことなんですよ。あれをカニバルみたいな言い方をするから、なんかこうレクター博士みたいになっちゃうんだけど、まあレクター博士はそうなのかもしれないんですけど、いやそうじゃないだろって感じがするんですよね、やっぱりね。なんかもうちょっとこうほのぼのとしてるんですよ。それを成人男性がやると全然ほのぼのとしてないんだけど、内面はほのぼのとしてるんですよ、結構ね。このほのぼの感は割と大事なんですよ。ほのぼのとしてるからこそホラーなんですよ。私はこの感じがですね、昔埼玉県で連続幼女誘拐殺人っていう、また非常に痛ましい、私なんかちっちゃい女の子、家の父親だったから、やっぱりこれがいかにあれかっていうのはもう本当に、なんていうのか、痛切に感じられたし、今回のあの、京都の事件もね、まああれは全然、傾向が違うものですけど、大変痛ましい事件だなと思うんですけど、だからほのぼのとは内面がどれほどしてたって、具体化してしまったらほのぼのも、ほぼレクター博士ですよ、確かに。でも、そうは言ってもこれを食人というふうに表現するのはなんかちょっとねえって感じがする。そういう意味ではフェアバーンの方が妥当性を感じるんですよね。なんかこうベッドで寝てたら屋根からミルクの洪水がザワーッと降ってきたみたいな夢を見ている青年の話とか、そう、それが正しいって僕は思うんですよね。それはとても近いで、そのごめんなさい、あの内面ってのはですね、その頃に内面っていうのが厳密な意味ではおそらくないので、で私ここのところ3日連続でやってるつもりなんですけど、そう聞こえもないかもしれないですけど、あのゴミ捨て場のおばあさんの話をしてみたり、昨日の話をしてみたり、今日のこの話をしてるのも、あのなるべく何て言うのかな、理論の話から少し離れて、1330回あたりからちょっと苦労してやってるんですけど、リアルな我々にどこが精神分析は当たってるのかを言っていきたいわけですよ。今回は冬彦さんだ。で、みんなは冬彦さんだと思ってないかもしれないけど、男性の半数は言い過ぎかもしれないですけど、かなりの数が今冬彦さんなんですよ。で、あれはあんな風にはやらない、絶対。もっと格好つけるし、我々は社会的を良くするから、例えばそれがまあ私が最近出した本に寄せて言うとスマホなんですよ。冬彦さんのお母さんはスマホなんですよ。だから今の人がそうなるのは男女合わせて相当の数に達すると思うんですけど、非常にやっぱりそのフェアバーンが言うところの、まあフェアバーンが言うところのスキゾイド像は古典的なすぎるんで、やっぱボラスの言うところのですよね、スキゾイド像にものすごい接近してると思うんです。我々は一般的にもはやこれを病理とは呼ぶべきではないぐらい、一般市民の姿はもはや先進国ではこうなっていくだろうし、こうなって当たり前だと思うんですよね。内面と外面を分けるじゃないですか、ある程度は。内と外とか、内面が、外面がいいとか、建前とあの本音が違うよねみたいなのは、みんなある。このみんなあるが、つまり、フェアバーンが言うところのみんなそうだ、みんな分裂なんだ、みたいなノリなんだけど、ちょっと違う気もするんですけど、そうは言っても、彼も役割4種類ぐらいに分けてるんですね。要するに、純粋な分裂病、精神分裂病って彼は言うんだけど、スキゾフェルニア、つまり統合失調症ですよね、今で。まあ、これがあると。ここまでいかないように、一生懸命防衛しながら、我々は、心の内の良いものを守ってるんですって、こういうモデルなわけですよ。非常にシンプルなモデルな。で、分裂異次元論。これしか説明しなくていいんだぐらいのノリになってるのが、いや、でもそういう説明の仕方したら、例えば境界性とかどうするんとか、うつ的な話はどうするんとか出てくるんだけど、それも分裂でいけるんですよ、みたいなノリになっちゃってはいるんですけどね。まあ、戦時中ぐらいなノリだと考えてみてほしいわけですね。で、もう一つが、まあ、いわゆる今で言うところの、今ってそんなこと言わないかもしれないけど、正気の精神病水準の分裂消失なんですね。で、これは、でも、まあ、フェアバーン流に言うと結構後半に見られるみたいなことになっちゃうんですよね。まあ、性格特性を通り越えていて、ただし、この人を明らかに精神病というわけにはいかないっていう、まあ、だから今で言うところの、重度のパーソナリティ障害、分裂消失のですね、分裂 傾向の強いパーソナリティ障害をおそらく言ってるんだと思うんですね。これと分裂的性格っていうのを分けてるんですよ。だこの間は非常に境界線と神経症水準みたいな話なんだと思うんですけど、分裂的性格だからスキゾイドなパーソナリティを備えてる人、多分私のような人間を指してると。この辺でもう人口の7割ぐらい行くでぐらいのノリがあるわけ かつこれに加えて一過性の分裂的状態っていうのを加えるわけですよ。彼はね、もっと軽いやつ、それもやっぱ分裂で説明しちゃうわけですよ。一時的に脅迫的な様子がよく見られたり、一時的に性的に脅迫的になったり逆になったりするみたいな話なんですけど、それは確かに入れれば、まあ結構人口の大半をカバーしていけるのかもしれないなっていう。で、これを見ていけば精神病というのは大抵が精神的障害の問題、大体わかるんだっていうのが、まあフェアバーン流のものの見方なんでしょうね。で、まあでもこれは非常に現代には通じるなって思う。やっぱり現代というのは適応度を高めているように、高めておるように社会の設計変わってきてるし、代わりに逆に社会は適応っていうことに対してえらい厳しくなってるわけです。ここまでしてやってるんだから適応できて当然だよなみたいな、そういうところがちょっと現代社会の問題だと思うんですよ。だから何腹が増えるわけですよ。コンビニで怒鳴ってる、いやもっと適応できるでしょうみたいな、コンビニの店員ちゃんとやってるよみたいな、そういう話になっていて、もちろんセクハラなんて論外だっていう感じになって、カスハラだとか何ハラだとかいろいろ言われるのは、つまり不適応についての説明を全部ハラスメントにしてるということは、ある意味自己責任なわけじゃないですか。社会に間違ってるところはないんだっていうノリがここにははっきりありますよね。だからなんかこう一歩間違うと政治とかでも野党の人はこう怒ってばっかりいるみたいな、ああいうのは良くないみたいな、なんか国会までもがこう適用すべき社会みたいになっていくわけですよ。いや論戦する節なかったかもともとっていう感じがあるんだけど、もうなんか自分が見たくないものは全部悪みたいなノリになりかねないわけですよね、一歩間違うと。そういう意味でその適応というものがすごく求められる。そうすると、まあ、ウィニコットの言う、だからウィニコットもここの説明を違う言葉でやってるわけですが、偽りの事故が当然増える。我々はやっぱりこう、外面というものを調整していかないわけにいかないので、人前で変にニヤニヤしてるとか、僕がよく起こりがちだった現象なんですけど、それは心の中でお母さんとイチャイチャしてるから、ニヤニヤしちゃうわけですよ。あれは、おかしなことをやってるように見えるかもしれませんが、おかしなことはやってない。ただそれを能面のように隠すべきなわけですよ。これがペルソナって、まあ、ユング派の一部かな、いう言い方を、ある別の、精神分析的なところでも言ってますよね。ペルソナみたいな。外面みたいな感じですよね。で、この話はめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。なんかそこら中にありますよね、こういう話は。ただ、この話の奥底に、規定、欠損的なものを見る、つまり取り込んだ母親との関係、具体的な母親との関係はむしろ良くないからこそこうなってるわけですよね。これは非常に大事なところで、いやー佐々木さんお母さんそんなに優しかったんですかじゃないんですよ。逆なんですよ。うちの母はツンデレなんですよ、言うならば。でツンしか見えないわけですよ。だから怖いわけで、デレの時があるわけなんだけど、こっちを取り込むわけですよ。私が哺乳瓶の蜂蜜入りミルクと一緒にグイグイ飲み込んだ時に、いいお母さん像っていうのをどんどん取り込んでるわけですよ。本物のお母さんはそっけない、ドライなんですよ。私に甲冑とかかぶせて、いい子は違うと、なんかそんなに戦争好きじゃなくて、なんか救助を絶対守れみたいな人なんだけど、でもなんかこう下馬場を持って国会議事堂で文句言う私とかは結構好きそうな人なんですよ。この辺が非常にこう男子に期待する何かってものがあるわけなんですよね。いや下馬を持ってね、あれのところに私が行ったらね、すぐ大怪我して帰ってくることになるわけですよ、絶対に。で、こういうでも分裂っていうのはどんな人にも確かにあるものではあって、でそれは赤ちゃんにしてみればですね、取り込むわけですよね。で取り込んだ時何が起きるか、アイデンティティがはっきり しもしないのに、これがまあフェアバーンが多分言いたかったことなんだ。アイデンティティがはっきりしもしないのに、どんどん母親、それもそういういい理想的な母親で大量に満たしてしまえば、実際的にその人の心の中は、99対1ぐらいで自分なんかないですよね。自分とはいい母親だになってしまいますよね。ここがめちゃくちゃ私はやっぱり大事だなと最近思うんですね。 じゃあ一体ですよ、この子を説明だけ言えば、私といい母親を投影した女の子とデートしたかったんですよねで済みます。一見これ正しいんだけど、私はこれは注意足りないって思うんですよね。そうじゃないと思うんですよ。規定は欠損したままになっていた、規定欠損があるにせよ、でつまり規定欠損って言い方がヘアファンに言わせると納得ができないでしょう。多分そうじゃないだろう、分裂体制だと、そしてそれはデフォルトだと、あらゆる人に共通しているんだと、多分僕はフェアバーンが正しいんじゃないかな。欠損している規定と欠損してない規定があるなどという、その発想自体がすでに分かってない証拠だと、まあ、フェアバーンは多分ラディカルなんですよ、かなり。フェアバーンは相当自信持ってたと思うんで、だから彼は結局、いかなる意味でもロンドンのそのアカデミーみたいなに所属することなく、孤高の人をやっていて、だからすごい独特のポジションなんですよね。ある種の日本人愛の好きなんで、あのフェアバーンの本だけはなんか依然としてなんか現代講談写真書かなにボンとあるんですよね。結構不思議なんですよ、一冊だけ昔からあるんだよねフェアバーンはっていう感じなんですよね。すっごいフェアバーンの話いう言葉が、あの人名が有名なんてことは全然ないじゃないですか。でもやっぱりこう孤高の人みたいな、俺は誰とも徒党組まんぞみたいな、そういうノリが、つまり彼は非常に分裂的ですよね、思うに僕が。でもやっぱりその分裂体制というものに規定を見るっていうのは、私はその安易に規定欠損とか言うよりも正しいんじゃないかな。もちろんそれはその非常にこうきめ細やかに赤ちゃんの世話をする母と母親と、うちの母みたいな母親と、さらにはもっと問題があるお母さんがいっぱいいる中で、その規定の状態がみんな同じですっていうのは乱暴だとは思うんですけど、欠損のない規定があるかっていう、それをフェアバーン絶対認めないわけですよね。いやいやいや、南極に一人で行ってみとか、そういう無理なことを言うんですけども、例えばたった一人であの船の中で転覆してみろと、ロビンソン・クルーソーみたいになっちゃってみろと、絶対に幻覚とか見始めるだろうと言いたいわけですよね。現実がめっちゃ過酷な時、心もそれに付き合って、心の中も暴風です。では、その心というものは現実と対峙しなきゃならないんだから、どこか現実離れした平静さが必要でしょうと。つまり心の中は、うちは、服はうちで、鬼は外になるだろうと。それはすでに分裂ではないかということを言ってるわけですよね。で、あの太平洋横断78日間かな、まさに大西洋だ、あのそのまさにそういう話の実記録があるんですね。公開日誌になっているんで、何回も僕読んでるんですけど、確かになるんですよね。非常に心が安定している、でもそんなに海にボンボン出ている、一人きりになるのが大好きな人が分裂的でないとはとても思えませんが、でもやっぱりこう魚が飛んでいく夢みたいなもの、幻覚ですよね、見ちゃっていて、あの非常にこうなんていうのかな、幻覚に飲み込まれたら死んじゃうじゃないですか、ほぼ確実に。しょっちゅう出てくるんですよ、嵐のど真ん中でまどろんでいくっていう、ダメだ寝てばダメだみたいな、手を動かすんだみたいなことを書いてるわけですよ。もう海は荒れ狂ってるんだけど、人の心ってのはやっぱりむしろそうなると閉じていくわけですよね。眠いとかじゃないですよ、もうこれにあがらっても無駄だってなったら、心はやっぱり閉じていっちゃうわけですよね。外界と無縁ですと、要するに極端な乖離が起きるわけです。起きる、それはフェアバーンの言う通りなんだなっていう感じはする。それとこれとは違うんじゃないかって感じもするんだけど、でもフェアバーンに言わせると、心というのは分裂しているんだっていう、そういうこうなんかノリがやっぱり、まあ最初も言いましたけど誤解かもしれませんが、まあそして適当ではないと思いますが、すがすがしいと私なんかちょっと思ってしまうわけですね。やっぱ自分はピンとくるんですよね、非常にね、あの外と内、今夢なのか現実なのかで、夢を見ていても明晰夢明晰夢って言って、これは夢だこれは夢だっていうのに気づけたら、すごくやっぱり自分は充足感を得るみたいなところがあるので、あのそういう心と現実の、現実知覚と心、そして心と深層心理の分裂みたいなのは私にとってはおなじみなことなので、もう日常はそういうものの一種だと思っているので、まあもちろん私はその能面のようなとか顔なしのようなとか超然としていたいとかはもうないんで、極力その情緒が外に出るように出るように努力はしてますが、確かに世の中一般の人に比べると僕の情緒の表出っていうのは非常に下手だし、 ぎこちないし、こなれてないなっていうのは思うところは思うんですよ。だいぶマシにはなってきた。本当に10代の時は僕本当能面ってよく言われてたんですよね。で、それはいいことだぐらいに思ってましたから、やっぱり。内と外なんて分かれていて当たり前じゃんぐらいに思ってたんで、その能面とか言われて嫌な気はしなかったんで。今はそれじゃダメだなってやっぱ思うんで、三階チャレンジとかやっててもそうですけど、やっぱりこう心で心とこう交流させるっていうのを仕事としている以上は、ぎこちなくてもいいから表出しないとっていうのはあるんで、中と外が一致するはずはないですけど、まあ、つながっているんだっていうのを常にこう閉ざせばいいとかは絶対思わないんですけれどもね。でも知らず知らずのうちにこう内面が後ろに奥の方に下がっていってしまうっていうのが、もうなんか気がついたら起きてるっていうのが、私みたいな人間にやっぱり日常的に起きるので、どんなシーンでも起きちゃうんですよ、ある意味ではね。だからこれをやっぱ起こさないように頑張ろうみたいなのはあるんですけれども、で規定は欠損しているものなんだぐらいなのは、まあやっぱり話ちょっと戻すんですけど、母親というものの、部分対象ですね。例えばおっぱいだけ切り、だからこれ食人みたいな話になるんですよね。そうではないんですよね。もっとこうなんかガリッバリって感じじゃないですよね。そういう人もいるかもしれないけど、こうグーって感じで部分対象を心の中にこうグーッと取り込んでいく、飲み込む、何かを飲み込むじゃないですか。好きな食べ物でいいと思うんですよ。僕バナナとか好きなんで、いかにもじゃないですか。甘いおっぱいですよね。食べるわけですよ。かじるって感じじゃないんだよね。やっぱ飲むって感じなんですよね。これを飲んだ時に、この母親の部分的にもうっと取り込んで、そしたらこう母親はそっけなくなるわけですよ。赤ちゃんだからそういう風に見えちゃうんですよね。飲んだからそっけなくなったんですよ。理にかなってるわけですよ、そこら辺は。ドライになった、でもいいんだ、だっていいものはもう取り込んじゃったからっていう感じなんですよね。で、例えばフェアワンが描いてんだけど、画家とかが、ある種の画家はもうすごい絵を一生懸命描くと、で描いたらいいものは全部自分から出ていって、あーってなっちゃって、もうなんか魂抜けたようになるってやつですよね。で本人は絵描いて疲れたぐらいに思ってるかもしれないけど、そうじゃない、いいもの全部出しちゃったから私の中にいいものはない。つまり何ちゅうのかっていうか、更新期ってやっぱりそういう具体水準なんですよね。象徴までいけてないから、具体的に何かを取り込んでるじゃないですか。母親からいいものを、おっぱいといいものを、優しい母親を取り込んでる。これは情緒と具体が混ざり込んじゃってるわけですよね。鳩は平和の象徴ってやつですよ。だから鳩は食べられませんっていうのはおかしいでしょうっていうのが、松木邦洋さんが書いてることなんだけど、鳩食べちゃったら戦争になるとか、それはおかしいだろうと。おかしいんですけど、最近日照期既存をすると罪になるとかなんないとかいう話されてますよね。物理に象徴を持たせるということは、やっぱり私は、なんちゅうのかな、慎重であるべきだと思います。別にああいう法律ができることには違和感があるとか、不合理だとか、ファシズムだとかは思いませんけど、なんかこう、具体に象徴を持たせるべきでは、基本的にはやっぱりないと思うね。心というのは具体物じゃないので、やっぱり私はそれは、こう、母親のいいところを取り込んでいる。で、いいものを出してしまうと自分が空っぽになるっていうのは、確かに何か非常に面白い発想だし、人間らしい発想だし、微笑ましい発想でもあると思うけど、未熟でもあると思うんですよ。私そうなる。本書き終わった後、魂抜けちゃうんですよ。で、しかも、これも起こるんですけど、なんとなくその本はどうでもいいものに感じられてくると自分が元気になってくるんですよ。わかります？これはよく画家がやっちゃうらしいんですけど、なんか傑作をそこら辺にポンって置いて、なんかこうでまた新しいのを描き始めるみたいなことが起きるわけですよね。つまり脱価値化してるわけなんですよ。あれはいいものをすごい出したと、だから自分はもう抜けてしまって、もう自分には何も残ってないってなるんだけど、それじゃ生きていくの大変じゃないですか。でしばらく経つと、あれは大したことなかったよねと、だからまだいいものは自分に残ってるねと、このシーソーゲームみたいなものが起きちゃうわけですね。これ辺はフェアバーンすごいうまいなって感じがします。書き方といい、多分自分に身に覚えがあるんだろうなって感じがやっぱりします。こういうことはクライも書いてるんです。クライは本当すごい人ですからね、天才だなと思うんですけど、でもクラインが書いてるのとフェアバーンが書いてるのはやっぱちょっと違うんですよね。 フェアバーンは分裂一元論者みたいな人ですから、分裂原理主義者みたいな人なんで、このことがすごい切実に迫ってくる書き方をやっぱりしているし、すごく重大事なんですよ。ある意味では、彼にとっては。別に画家がポイって捨てるとかはいいじゃないですか。そうしたければ。そうすれば。ゴッホはなんか、どんどん自分の描いた絵をタダでどんどん配ってたらしいですけど、彼は分裂的っていう感じはあんまりしませんけどね。でもまあ、そういうところってあるんだろうと思うんですよね。これをでも、フェアバーンが言う通り、フェアバーンこれ言ってるわけで、これも言いたいんですけど、我が子にやるのは大問題だろうっていうふうに言うわけですよ。自分のいいものを、お母さんからするとそうじゃないですか。子供を産むっていうのは物理的な行為でもあるから、自分からいいものを出した。もう私は空っぽだと感じてしまうお母さんは結構いると。で、そういう人は、いい子ってのが我が子という対象としてそこに出てきてるから、この子の、もうこの子を良くする、この子を良くするってこと以外に何にも興味がなくなってしまう。非常に説明としては、どこにでも見られる現象だなと。でも逆もあると。つまり、自分の中にいいものは取っておきたいと。でも、ね、子供は出てしまったと。あ、大したこと。ねえ、これ本当に問題がありますよね。あ、こんなのは大した子じゃないんだと。いいものはまだまだ私の中にあるもんねっていう、こういう物理的に象徴を捉えると、こういう盗作が起きるわけですよ。で、いかにもありそうなことだなという感じがするんですよね。しかも、この中間もあるじゃないですか。いいものは確かに、この子はいいものだ。私から出たいいもの。しかし、この子は私のものだ。だって私のものだから。いいものだし、私のものだと。だからこの子についてすごく世話をまめまめしくはするけど、絶対この子の好きにはさせないって、こういう態度ってありますよね。ちなみにこれは私はさすがにそれは何とかせずにというか、基本そうならずに済んでる、まあそれはラッキーだったとも言えるんですけど、本についてこれやる人っているんですよね。あの本は俺のものだみたいな、俺がいいと言わないことは絶対許さない、こういう、そういう解釈はダメみたいな、そういう話ってよく聞きます。これはさっきの我が子はいい子であるけれど、我が子が我が子の好きに自由に生きることは許さないみたいな、その態度が物に対して適用される。まあフェアバーンはこのぐらいであればまあまあ罪はないだろうっていう、人困る人も出てくるかもしれないけど、子育てのことに比べればなんてことはないみたいな書き方してるんですけど、まあいろんな形で彼は何を言わんとしてるかというと、分裂消失一つでこんなにいろんな世の中の事象を説明できるんだぞって言いたいわけです。一元論者ってそういうところあるじゃないですか。一つ一つ、いやそれは脅迫的、それは過干渉とか、一人いろんな人が分けてくれてるのに、いやいやいやいや、それは見方が浅いみたいな感じで、これは全部実は分裂という一元に説明を回帰することができるんだぞっていう、確かにでもモラスにも実はそういうところを感じるんですよね。彼はもっともっともっとバランス取れてる人ではあるけれども、私はモラスは結局のところ一元論を持ちつつ様々な現象を説明する派、これが実はそれって科学の世界では常識かもしれないけど、心の世界ではこれをやろうとしてしくじるっていうことがものすごくあるんですよ。なぜそうなるかは私はビヨンが教えてくれてるって感じがするんですよね。一元に持っていくにはそのようなナラティブは通らなくなる。やっぱりこうフェアバーンは、まあフェアバーンも何かこうどうこう言うつもりはないんですけど、フェアバーンはナラティブなんですよね。でもそれはしょうがないと思うんですよ。ビヨンはもっと後世の人ですから、ここまで材料が出揃ったってところで改めて考えてみるとってことができた人だけど、明らかにフェアバーンはもうめちゃくちゃ手探りですからね。よくこれでここまで来れるよねっていうぐらい。しかも彼は交流の少ない人ですから、さっき言った通り。イギリスでもエジンバラとかに住む人ってそういう感じなんですよね。なんかこう、階段がよく出てきそうな雰囲気に、なんか人だと離れたところに家がポツンとあってみたいな。いや、知らないですよ。本当はどうそうじゃないかもしれないけど、雰囲気、そういう雰囲気は確かにある人で。だからなんかこう、えらい独特の理論が、独自理論ができちゃうみたいな、それは一歩間違うとオカルトですけれども、錬金術師みたいなところは確かにある人なので、だから一元論で、錬金術って結局一元論じゃないですか。最終的には超合金ができるみたいな世界じゃないですか。それにちょっと近いんだけど、でもものすごく分裂型の人間として見ると、 この人から学ぶもの、学べるものって多いなっていう感じがして、これはやっぱりいわゆる妄想分裂ポジションと分裂体制って言ってるものの微妙、本当に微妙な、ほぼ全く同じ。クラインはもうフェアバーンという人が分裂体制といういい概念を発見してくれたから我々はそれを用いようみたいな、もうなんか当然それは同じものってみなしてるけど、微妙にそうだろうかっていう感じが、妄想ってわざわざつけたクラインは統合的にものを見てると思うんですけど、妄想分裂とは決してフェアバーンは認めないんじゃないかなっていう感じが、まあそれは全くどうでもいい、完全に我々からすると、素人の興味本位の話になりますけれども、でもやっぱり、ですね、現代社会っていうのは、やっぱり引きこもれる社会じゃないですか。そしてこう人との交流を減らせる、いいものは自分のところに、自分のところに置く、自分が人を好きだという気持ちを下手に踏みにじられるぐらいなら、下手に恥をかかされるぐらいなら、自分が人を好きだという空想の世界の中に生きている、それをまあ AI なりバーチャルなり、あるいはアバターなりが実体化してくれるかのような知覚刺激を与えてまでくれるってなった時に、果たしてそういう生き方がもうデフォルトみたいになってきた時、規定が欠損しているっていう前提をむしろ持っているならばですよ、母親というものを心の奥底に置き、母親成分 99.9% でできているのが規定にあって、とはいえ母親で全部できていたらおかしいんで、絶対統合されきらない何かみたいなものが一番ベースのところにある私たちのような人間が、私なんかその話はよくわかるんで、つまり公園で私がデートしたいと思ってたのは私の心なんじゃなくて母の心なんじゃないだろうかって思った見た時に、私は確証はないですよ。私祖母知らないんで、母方の方は話したこともほぼないんですよ。ないかもしれない。でもいやー、母と祖母、そっかーって感じがするね。このナンパしまくってたのは俺じゃなくて母かって考えてみた時の方が、私はめちゃくちゃ納得がいくんですよね。私がそこまで女の子好きだっただろうかっていうと、その理想の母親像みたいなものを投影して、でもなんでわざわざ公園、私のような人間はむしろ家の中でパソコンの中で美少女ゲームやってる方が合ってないか、わざわざなんで外行ったって考えた時に、母って考えてみるとですね、非常に私には納得感がむしろ高いんです。私のその規定にあるものが母親成分でできているとすると、あの女の子と手をつなぎたかった、つまり自分の母親、私の祖母ねと手をつないで歩きたかったっていう、この気持ちは母のそれかと、母はその時にえらい寂しかったかと考えると、めちゃくちゃ納得がいくんですよ。実家からえらい離れて住んで、戦後間もなくですからね、母が生まれたのは。しかも今や生まれた土地は日本領ですらない、まあ、そういう人結構いるんですよ、あの世代にはね。貧乏で、めちゃくちゃ貧乏で、家に借金取りが押しかけてきて、とてもじゃないけど母親と公園でお弁当を食べてる余裕のなさそうな家、あの家に行ってみて私つくづく思ったんですよ。梅津和夫のホラー漫画ばっかりあるんですよ。暗い家でね、なるほどっていう感じが。母はホラー漫画って好かないんですよね。でもなんかこう偉く明るくして公園でランチとかをしたがるんですよ。あんまり似合いもしないところがあるんですけどね。あれは母なのかなと思うと、あんなに私がナンパしていたのがわかるような、全然合ってないじゃないですか。全然服もおしゃれじゃないし、ただただ声をかけていく、なんか変に切実じゃないですかそれって。この切実さはうちの母が持っていた切実さなのかと。ちなみにお父さんはディーブヨットで、もうめちゃくちゃ酒を飲んで乱暴するという、なんかテレビドラマにまんま出てきそうな人だったらしいんですね。当然お父さんのことは嫌いですね。で、お母さんと仲良くしてお母さんと一緒にって言うんでしょうけれども、お母さんそんなことやってる余裕はどこにもなかったわけですね。結局離婚したわけでもないですし、借金返さなきゃなんなかったです、でしょうしね。そういうふうに、そういうふうに考えていくと、規定欠損っていう、欠損してるのが規定なのであるっていう、そしてそれは、まあ、自分成分はゼロってことはありえないにしても、非常に自分というものが乏しい中で、母親のおっぱいだの、母親のお尻だの、母親の体だの、そういうバラバラ、 人間みたいなものがうようよいる中でこうふわっとなってる、このさらにその下はですね、それをだから引きこもりというよりはもう分からなくなっちゃうので、そこまで行ってしまうと引きこもるっていうのはやっぱり私の世界に引きこもるなんですけど、その下は私の世界というようなものすらありませんから、そこで私と言ってるのはおそらくは母親の部分対象でしょう。そういうようなものとして考えてみると、そういうようなものの集合として考えてみると、母親の部分対象が統合していく先にあるのは母親の母親だろうなというふうに考えるんですよね。それはもう永遠の女性みたいな話になっちゃっていて、私だって祖母の顔すら思い浮かべられませんから、これが私の心だと、心の少なくともある重要な部分を形成していると考えて、初めて見えてくることっていうのがやっぱりいくらかあるんですよね。これは私のあの長い嫌なアトピー史のその前だなと。だから私がアトピーになったとされているのは1歳半と言われてるんで、親に聞いたところによると0歳の時アトピーじゃなかったんですよね。アトピーじゃなかった時の私の心にあるのがこれなんだろうなという、それはもちろん何の記憶もないです。話を聞いた話を統合していくことしかできないんですよ。ただ私は飲み込み型だからなっていう、飲み込みが早いとも言われましたね。飲み込み型の人間だから何でもかんでも飲み込むんで、でまさにあのフェアバーンが言うんですよ、あらゆる対象を飲み込もうとするのが分裂消失の特徴であるという。